本日の出席議員数18名、これより第3回市議会定例会第4日目の会議を開きます。教育委員会から教育委員会の点検評価報告がされております。お手元に配布の印刷書によりご了承願います。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますのでご了承を願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第64号、議案第65号および議案第70号の各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は9月7日の本会議において総務委員会に付託されたものであります。よってこれより総務委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。総務委員会委員長望月昇議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第64号、議案第65号および議案第70号に関わる総務委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る9月7日の本会議において本委員会に付託されました議案につきまして、9月11日委員会を召集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。議案第64号、立山市都市計画事業基金条例の制定についてでございますが、都市計画税の収入が費用を上回るのは一時的なものかと聞いたところ、令和元年度決算において収入が支出よりも多い状況だが、今後若干こういう状況が続くのではないかという推測はしているとの説明がありました。議案第65号、財産の取得についてでございますが、消防車に関して何キロ何年という年代の代替計画はあるのかと聞いたところ、消防車両の更新の明確な基準はなく、傷みや劣化などの車両の状況を勘案しながら更新計画を立てていこうという考えであるとの説明がありました。議案第70号、令和2年度立山市一般会計補正予算第7号でございますが、第2巻総務費の交通安全対策事業に関して、立山中学校は生徒数が増加するが通学路の舗装工事のほかにどのような安全対策の整備を行うのかと聞いたところ、学校周辺の安全施設は学校教育委員会と協議の上で行っており、舗装工事以外は関係団体からの要望協議で安全対策を検討していくとの説明がありました。次に第7巻、商工費の海水浴場および沖ノ島管理業務に関して、海岸ごみ回収委託料が減額補正されているが、どの程度ゴミの回収を行わなかったのかと聞いたところ、今年度海水浴場開設エリア内のゴミの回収の対応については、海水浴場を開設しなかったことにより海岸管理者である千葉県と協議した結果、 千葉県が業務を委託し、毎週月曜日、金曜日の週2回、エリア内のごみの回収を行っているとの説明がありました。次に第10巻、教育費の立山城及び城山公園指定管理業務に関して、休業補償はどのような取り決めかと聞いたところ、募集要項及び指定管理の基本協定書の中で、リスク分担として施設の利用制限が一定期間にわたる場合、収入の減少見込みの負担割合を協議により決定することになっているとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第64号、議案第65号、および議案第70号については、全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げまして、総務委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第2、議案第66号から議案第69号まで、および議案第71号から議案第73号までの各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は、9月7日の本会議において、文教民政委員会に付託されたものであります。よって、これより文教民政委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。文教民政委員会委員長、鈴木正一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第66号から議案第69号まで、および議案第71号から議案第73号に関わる文教民政委員会における審査経過および結果についてご報告申し上げます。去る9月7日本会議において本委員会に付託されました議案につきまして、14日委員会を招集し、慎重に審査を行いました。以下、その質疑応答等、主なものについて申し上げます。議案第66号、立山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてでございますが、市において幼児教育を受けられない子どもがいることを早急に是正すべきではないかと聞いたところ、無償化の制度設計において3歳の幼児教育は国からの義務付けがなく財政の支援もない、 状況であり、行うのであれば市の責任となる。保育所で待機児童を出さないことを優先に考えており、すぐに実現することは困難である。しかし、今年度スタートの子ども・子育て支援事業計画に子ども園等で検討を進めるという方向性を盛り込んだので、他の施策と優先順位をつけて、優先順位付けをなどを行いながら、実施に向けて検討していきたいとの説明がありました。議案第67号、館山市ひとり親家庭等医療費等助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、1医療機関につき、自己負担が1000円が1回300円、調剤の自己負担はなくなるが、助成対象の受診状況により、ひと月の自己負担、総額が増える場合もあるかと聞いたところ、その通りであるとの説明がありました。議案第68号、館山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、期限まで資格のある主任介護支援専門委員を置けなかった場合はどうなるのかと聞いたところ、有資格者にいる事業者に移る等、利用者にとって不便のないようにしていきたいとの説明がありました。議案第69号、スポーツ健康都市宣言についてでございますが、宣言することによって、市内外からの効果をどう期待するのかと聞いたところ、市民に対しては、スポーツをする、見る、支えるきっかけとなり、日常生活に溶け込んだスポーツや運動習慣を身につけてほしいと期待し、一人一人が元気であることを、あることが活力のあるまちづくりにつながるものと考えている。また、スポーツ目的で訪れる方にとっては、自分たちを温かく迎えてくれる町、受け入れてくれる町として親しみを感じ、スポーツ観光がより推進するものと期待するとの説明がありました。議案第71号、令和2年度館山市国民健康保険特別会計補正予算第3号でございますが、特定健診未受診者対象の業務内容は再受診勧奨などかと聞いたところ、年度によって実施の方法と対象者を変えながら行っているが、今年度は特定健診の実施に合わせたタイミングでの勧奨と未受診者に対しての勧奨を計画していたとの説明がありました。議案第72号、令和2年度館山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号でございますが、還付事務の増加は何かと聞いたところ、令和元年台風15号等により被災された被保険者が4月以降に保険料の減免を申請し、令和2年度に還付が発生した分であるとの説明がありました。議案第73号、令和2年度館山市介護保険特別会計補正予算第2号でございますが、今回の積み立てによる介護給付費の基準準備基金の総額について聞いたところ、約5億8000万であるとの説明がありました。以上が質疑応答等主なものであります。採決の結果、議案第66号から議案第69号まで、および議案第71号から議案第73号までについては、全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。 以上、ご報告申し上げまして、文教民生委員会の委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第3、認定第1号から認定第5号までの令和元年度各会計決算を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各会計決算は9月7日の本会議において決算審査特別委員会に付託されたものであります。よってこれより決算審査特別委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長秋山光昭議員ご登壇願います。
はい。
皆さんこんにちは。決算審査特別委員会の委員長報告を行います。ただいま議題となりました認定第1号から認定第5号までに係る決算審査特別委員会における審査の経過並びに結果についてご報告を申し上げます。去る9月7日の本会議におきまして本委員会に付託されました各会計決算につきまして16日委員会を招集し審査を行いました。以下委員会におきます質疑応答等を整理いたしましてその概要をご報告申し上げます。まず一般会計歳出であります。第2巻総務費についてであります。総務事務センター委託料に関して委託料に見合うだけの効果があったかと聞いたところ予算時に労務時間の縮減効果等を積算し年間1000万円程度の効果を見込んだが委託効果額は約1100万円となり当初予算時に予定した程度の効果があったとの説明がありました。事業仕分け業務委託料に関してどのような成果が得られたかと伺い聞いたところ各対象事業の所管課は事業を見つめ直す機会となり市民判定人に93人の応募があった。行政に関する関心を市民が持つきっかけになりました。また市民判定人による模擬仕分けの結果を受け令和2年度からの広報発行を月1回に見直したとの説明がありました。町内会連合協議会補助金に関して今後連合町内会等に対して求めたい活動はあるかと聞いたところ地域の防災組織との連携を深める意味で防災力の強化を図っていきたいとの説明がありました。次に第3巻民生費についてであります。福祉団体補助事業に関して社会福祉協議会に委託した災害ボランティアセンターに市職員を派遣したかと聞いたところ昨年秋の房総半島台風発災以降職員派遣という形ではなく全庁的な応援協力体制に組み込み連日2名から4名ほどの体制で配置を行ったとの説明がありました。子育てサービス利用者支援事業に関して子育てコンシェルジュの配置人数が1名で 780件の相談対応に支障はなかったかと聞きましたところ、キャリアを積んでいるので、質問や相談は適時適正に対応できたが、元気な広場等へ出張できなかった点については、改善の余地があったとの説明がありました。災害補助費に関して、災害応援協定、経費負担金の決め方について聞いたところ、災害応援協定では、応援を受けた市が経費を負担することになっているので、物資はかかる費用の請求、人件費は時間外手当など、職員に関わった経費の請求であるとの説明がありました。次に第4巻、衛生費についてであります。復活物、紙面素化、業務委託事業に関して、虫歯予防の効果について聞いたところ、すぐに現れるものではなく、紙面と塗布と合わせて、歯医者にお願いしている指導が、保健者の保護者の意識の向上にもつながる、実際の効果は3歳児健診において、虫歯がある子どもの率で判断できるとの説明がありました。焼却灰処理業務委託事業につきまして、館山市最終処分場は、令和15年度まで使用が可能とのことだが、それ以降の計画について聞いたところ、清掃センターの近辺で、新たな最終処分の確保は土地の問題もあり、困難なことから、焼却灰に加えて、がれき等の外部委託も行っていく考えであるとの説明がありました。次に第6巻、農林水産業費についてであります。有害鳥獣対策事業に関して、処理場の新設を考えているかと聞いたところ、捕獲従事者の売却処分は大変ということを重々承知しており、現在、処分施設を検討しているとの説明がありました。食のまちづくり拠点整備事業に関して、給水管の引っ込み工事をして、今どのように使われているのかと聞いたところ、今後予定される館山マルシェや、整備検討している食のまちづくり拠点施設の中で、ライフラインの一部として使用する予定であるとの説明がありました。次に第7巻、商工費についてであります。マスコットキャラクタープロモーション事業に関して、脱兵のマスコットキャラクター著作権管理委託料はいつまで支払うのかと聞いたところ、活用している間は使用に関する著作権が発生するため、著作権自体が消滅しない限り支払いが生じるとの説明がありました。また、著作権は消滅にならないのかと聞いたところ、著作権の著作者の死後70年を経過するまで存続することが著作権法で規定されているとの説明がありました。プレミアム商品券事業に関して、実際に販売した商品券が販売予定の 26.8% であった要因をどのように分析しているかと聞いたところ、低所得者や子育て世帯への経済的支援策と、地域の消費喚起策を合わせて実施することは非常に難しいと実感している。特に低所得者は事前に申請をして、非課税者と認定されなければいけないこと、事前にプレミアム商品券を購入するための金額を用意しなければならないこと、子育て世帯でない方は、プレミアム商品券を利用した場合に、非課税者であることが分かってしまうことの3点が大きな要因と考えられるとの説明がありました。次に第8巻、土木費についてであります。交通安全対策事業に関しまして、今後も自転車通行環境のエリアを増やす考えはあるかと聞いたところ、国が進めている太平洋岸自転車道に沿った形で整備を進めたものであり、整備の効果を検証しながら、検診を進めていきたいとの説明がありました。都市公園指定管理事業に関して、実施事業は城山公園での節分、豆まきのほかに何を行ったのかと聞いたところ、 城山公園においては、正月に門松を飾り、桜の苗木を植栽し、桜のシーズンに夜のライトアップを行った。中村公園では、立山商工会議所青年部が主催するイベントの協力として、藤の棚の剪定や草刈り、清掃を行ったとの説明がありました。次に第10巻、教育費についてであります。いじめ相談室設置事業に関して、気軽に相談できるよう、スマートフォンの LINE での相談を考えているかと聞いたところ、相談しやすい環境を整えることは大切だと思うので、検討していきたいとの説明がありました。市営プール指定管理事業に関して、指定管理者導入によるプール利用者数の変化について聞いたところ、50メートルプールの利用者は6518人で、平成30年度と比べると1508人の増、また25メートル室内温室プールの利用者は1万6499人で、台風とコロナ感染拡大防止のため、計一月半の利用停止期間があったにもかかわらず、平成30年度で見ると、30年度と比べますと、694人の減であり、指定管理者が行っている自主事業が利用者を確保できたのが理由だと考えるとの説明がありました。次に第11巻、災害復旧費についてであります。災害復旧事業に関して、災害関連の人件費は、各課の人件費の中に含むのかと聞いたところ、通常の人件費は各課の予算で執行し、時間外勤務手当等は災害救助費において執行したとの説明がありました。次に経常収支比率についてであります。経常収支比率が毎年県内市平均より高いのはなぜかと聞いたところ、立山市の場合、民生費関係が人口当たりで高い傾向にあり、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計への繰り出しも高い傾向にある。また、地方部に関しては、公立幼稚園などが多かったり、県のヒアリング対象となる経常収支比率が 95% 以上の団体は、合併してない傾向があるとの説明がありました。次に一般会計歳入になります。ふるさと納税寄付金に関して、前澤友作立山応援基金の20億円について、補正に挙げられた以外の使い道は決まったかと聞いたところ、市民の意見を反映させる方策として、コロナ収束後に立山市の観光復興に取り組むため、観光振興支援事業補助金の事業拡大を検討しているとの説明がありました。次に国民健康保険特別会計であります。一般被保険者国民健康保険税に関して、調停額の約 20% が収入未細額の理由について聞いたところ、国民健康保険税の特性として、世帯主に課税され、実際に国民健康保険を使っているのは別の家族であるなど、自分が納税義務者である意識が薄い場合や、他の健康保険組合、健康保険から喪失届を出していないまま、付加されている場合や、離職により収入が断たれた方も、また未申告で軽減制度が対象にならないという税の特性もあり、一般の税と比べて徴収率が低いが、納税相談の機会に納付を進めたいとの説明がありました。次に、後期高齢者特別会計についてであります。後期高齢者医療に関して、歳出を増やさない努力をしているかと聞いたところ、市が徴収した保険料や事務的経費など、広域連合へ納付する制度となっており、医療費を抑制するための取り組みとしては、医療費通知などにより、健康に対する意識を深めてもらうことや、ジェネリック医薬品の利用促進、健康事業の推進などを行った、今後も健康寿命を延ばすための施策や、 医療費の抑制に努めていきたいとの説明がありました。次に下水道事業特別会計であります。水洗化普及促進事業に関して下水道接続率を聞いたところ、令和元年度末は 79.7%、 平成30年度は 77.6% であり 2.1% アップしているとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。次に討論を行いました。認定第1号について、令和元年度は台風の大災害で、歳出が大きく膨らみ、災害関連の9割は翌年度へ繰り越した。こうした非常時代での決算の評価は難しいが、9月以降は災害支援を最優先に、業務を執行したことを評価するとの賛成討論がありました。採決の結果、付託を受けました認定第1号から認定第5号までの各会計決算については、全員一致をもって、それぞれ認定すべきものと決しました。以上、本委員会における審査の概要につきまして、ご報告申し上げ、決算審査特別委員会委員長報告といたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各決算についての委員長の報告は認定であります。各決算を委員長の報告通り認定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各決算は認定することに決しました。日程第4、請願第6号、核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願を議題といたします。ただいま議題となりました本請願は9月7日の本会議において総務委員会に付託されたものであります。よってこれより総務委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。総務委員会委員長望月昇議員ご登壇願います。
ただいま議題となりました請願第6号に関わる総務委員会における審査の結果についてご報告申し上げます。去る9月7日の本会議におきまして本委員会に付託されました本請願について11日委員会を召集し審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。請願第6号核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願について現実の問題として核保有国のパワーバランスや核の惨禍によって国の防衛が成り立ち世界平和が維持されていることを直視すれば、単純に核兵器禁止条約に
参加することで世界平和が維持できるのかと考えてみる必要があるのではないかとの発言がありました。次に討論を行いました。核兵器禁止条約の理念は素晴らしいが、保有国はもちろん、不拡散に取り組んできた我が国をはじめとした非保有国も参加していないことから、その実効性が疑問視されており、参加することがむしろ対立を生む懸念もある。時間がかかっても、核兵器保有国の理解を得て、一緒に核兵器のない世界を作っていこうと取り組むのが現実的で理想だという国の考え方に同意するので反対するとの討論がありました。採決の結果、付託を受けました請願第6号については賛成なしをもって採択しないものと決しました。以上、ご報告申し上げまして、総務委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。通告がありますので発言を許します。8番瀬能隆夫議員、ご登壇願います。
請願第6号、核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願について、核の廃絶や禁止への訴えに関して、全く異論はありませんが、以下に述べる3つの観点から、意見書提出には慎重であるべき立場を支持いたします。1つには、核兵器をめぐる最近の国際情勢についてです。核保有国である米国、中国、ロシアなどでは、核戦力 INF を強化する動きや、あるいは現在の核を10倍にする計画を発表するなど、核軍拡競争が再燃し始めております。また一方で、北朝鮮、イラン、イスラエル、さらにはトルコやサウジアラビアなど、非保有国であるべき国々でも、核開発に着手していると噂されています。これら当該条約の求めに逆行する核の生産拡大や、新たな核開発への流れをどう食い止めていくかという問題が浮上しています。次に、日本の安全保障上からの視点についてです。極東アジアや東シナ海周辺では、領土領海等の侵犯問題は日常的でさえあり、一触即発の危険性も常にはらんでいると言えます。非拡散原則を遵守し、専守防衛を旨とする日本が、核保有国からの攻撃は受けないという保証はありません。さらなる懸念は、以前から核は使用できない兵器だとも言われてきましたが、爆発力を抑えたより使いやすい核弾頭の開発も行われており、これまでの神話が崩れ去ってしまうのではないかという危機感も持っています。しかし、いかなる状況にあっても、国家は国民を守る責任があります。それを保障するのが日米同盟による協力関係であり、 極めて重要な国防上の条件であると考えます。また世界を俯瞰すると、これは日本に限った問題ではないことが見て取れます。非保有国の間でも現実問題として抑止力の必要性を認識するがゆえに、核兵器禁止条約の批准には慎重な態度を示す国々が存在していることも理解したいと思います。3点目は、請願の趣旨にあるとおり、国連で採択された当該条約は、あと10カ国の批准で発効となりますが、核保有国はそもそも本条約には参加しておらず、保有国と条約締約国との意見の分断が顕著である状況の中、非保有国側のみの批准であっては、合意を期待するのは困難であり、むしろ互いの溝をより深くし、新たな相国を生じさせる懸念さえ感じられます。したがって、核兵器禁止条約は強く希求するものでありますが、現時点における日本の批准は、条約発効後の実効性から見ても適当でないと考えます。以上、試験を述べましたが、その上で、核兵器禁止という崇高な目的を成就するために、我が国の取るべき道は、双方歩み寄りを期待しうる手段を検討し、誤たず慎重に進めていくことだと心得ます。唯一の被爆国であり、二度の原爆投下によって、計り知れない悲惨と、その後も続く苦痛を経験した日本こそが、国際社会での対話に向けた橋渡しとして最適任であり、また各国の立場を超え、現実的な対話と理解につながる推進役として貢献できるものと考えます。具体的には、次回の核拡散防止条約 NPT 再検討会議を通じ、核軍縮を進めるための各国共通の基盤を探り、賢人会議が取りまとめた議長レポートにある各国の取るべき行動を NPT 運用検討会議の議論に反映させ、合意形成への対話を促進させていくことなどを政府には期待します。これらの理由から、立山市議会として意見書の提出については、現状において見合わせるとする立場が賢明であろうと判断します。よって、核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願には反対させていただきます。
以上で8番、瀬能隆夫議員の討論を終わります。以上で通告者による討論を終わりますが、通告をしない議員で討論ありませんか。18番、鈴木純子議員、ご登壇願います。
請願第6号核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願について賛成の討論をいたします。今年の広島、長崎の平和記念式典では、核兵器に逆行する 今日の危機感を表明し、日本政府に対し核兵器の保有や使用を禁じる核兵器禁止条約に署名・批准するよう強く求めることなどが盛り込まれました。請願趣旨でも述べているように、この条約は現在40カ国が批准をし、発効の50カ国まであと10カ国となっています。条約を実現させるには唯一の被爆国として被爆者の方々の願いを受け止め、当事国としての責任を果たすべきと考えます。核兵器廃絶の先頭に立つべきであります。日本政府がなぜ署名批准をしていないのか、他国の取り組みから考えたいと思います。軍隊廃止宣言し、福祉国家を作ってきた中米のコスタリカでは、紛争が絶えず、軍隊を持たないと憲法に明記をし、一貫して戦争から遠ざかってきた国であります。この国から何を学ぶか考えたいです。コスタリカでは軍事予算をゼロにし、その予算を教育、医療、環境へと振り分けた結果、大学までの授業料の無償、医療費の無償、そして再生可能エネルギーへのエネルギー政策の転換を行ってきています。他国が攻めてきたらどうするのかとの声には、近隣国と協力をし、そして積極的衛星非武装中立宣言で紛争に巻き込まれるのを防ぐ努力をし、他国の侵入に対しては国際司法裁判所に提訴をし勝ち取ってきました。軍に代わる武器は国際法という考えで対応をしてきました。自宅が侵入されれば警察とか法に頼る、国を守るために国際法を頼っただけであるということであります。小国だからできたのではなく、知性と勇気と人々の努力で達成できると大統領は発言をしています。被爆国である我が国は、被爆された方々が高齢化していく中、政府は被爆者に心から寄り添っているのでしょうか。国民を守るとはどういうことなのか、コスタリカから学びたいものです。本来なら署名批准の先頭に立って各保有国に理解を求める行動をすべきはずの日本の態度は到底認められるものではありません。私は約50年にわたり平和運動に関わってきました。初めて広島の原爆資料館に行き、目にした資料、被爆者の生の声には衝撃を覚え、 今でも鮮明に覚えています。日本政府は苦しんでこられた、また今なお苦しんでいる被爆者に思いをするならば、一刻も早い核兵器禁止条約への署名批准を行われるよう強く強く求めるものであります。以上が請願第6号核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願について賛成の討論といたします。
以上で18番鈴木淳子議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。4番鈴木ひとみ議員ご登壇願います。
請願第6号核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願に賛成の立場で討論をいたします。核兵器禁止条約の批准国はこの請願書が提出された時の40カ国からさらに増えて現在45カ国、発効の要件である50カ国まであと5カ国と迫っています。条約署名国は88カ国となっています。この中で核兵器が使われても構わないと思っていらっしゃる方はどなたもいらっしゃらないと思います。核兵器が使われれば多くの生命が奪われます。私たちが目指している誰一人取り残さない社会づくりや地球温暖化防止の取り組みなど、あっという間に吹き飛んでしまいます。核兵器なんてなくなればいい。なぜこんな簡単なこと、当たり前のこと、それを言えないのか、なぜさまざまな理屈をつけて抵抗されるのか。現在の世界情勢を見たとき、核保有大国であるアメリカ、ロシア、中国のリーダーは、それぞれナショナリズムを強めています。アメリカとロシア、アメリカと中国の対立も深まっています。アメリカ、中国では政府の方針に抵抗する市民に軍隊や警察が銃を向ける事件が起きていることも報道で知らされている通りです。北朝鮮は自国の主張を通すためにしばしばミサイル実験を行いますが、アメリカが北朝鮮に対して核兵器80発を用意していたということが最近明らかにされています。北朝鮮で核兵器が使われたとき、日本はどうなるのでしょうか。世界中に広がった新型コロナウイルス感染症の影響で、いまだかつてない不況に世界が陥る可能性があります。不況を乗り越えるために、歴史上、何が行われてきたのでしょうか。破壊することです。戦争です。戦争が起きたとき、核兵器が使われないという保証はありません。現在の独裁色を強める大国のリーダーたちの下では、とても不安だと私は思います。核兵器などなくしてしまおうという声を世界中の多くの国が上げ、保有国が核のボタンを押す決断をしにくくする、核軍縮を推し進める力を強めることが今必要だと思います。現在、条約に批准しているのは比較的小さな国々です。地球上唯一の被爆国であり、現在はアメリカの核の傘の下にいる日本が、これらの国々と手を取り、核兵器廃絶を進めることは、 大変大きな意味を持つことだと考えます。先ほどはパワーバランスとかその現状をよく見るとかそういう議論がなされましたが、現状を見たときには今核保有国のリーダーたちにこの状態を任せておけるのでしょうか。核兵器を地球上からなくさなくてはならない、核兵器を使ってはいけない、イデオロギーも何にも関係ないです。右も左も関係ない。子どもたちの未来に責任を持つべき大人の一人として、ダメなものはダメと言いたい。よって私は核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願に賛成いたします。以上です。
以上で4番鈴木ひとみ議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択しないであります。本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立少数であります。よって本請願は採択しないものと決しました。日程第5請願第7号種苗法改定の取りやめを求める請願書を議題といたします。ただいま議題となりました本請願は9月7日の本会議において建設経済委員会に付託されたものであります。よってこれより建設経済委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。建設経済委員会委員長、石井俊博議員、ご登壇願います。
はい、委員長。
ただいま、議題となりました請願第7号に関わる建設経済委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。去る9月7日の本会議において本委員会に付託された請願について14日に委員会を招集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。種苗法改正にあたり市内農業への影響をどのように考えているか聞いたところ、市内農業者がどの程度登録新種を自家増殖されているか把握できていない、法改正により一部農家で許諾が必要な農家が出てくるものと思われるとの説明がありました。当事者である農家の方々に情報が行き渡っておらず、現状がどこまで浸透しているのか懸念されることから、慎重な審議と制度改正への十分な説明が必要と考え、継続審査とすべきとの意見もありました。次に討論を行いました。種苗法の改正は、登録品種の許諾制度の導入により、優良品種や育成権者の保護を目的とし、農産物のグローバル化の中で、日本国内の自治体や種苗業者が育成した種苗を違法に国外へ持ち出し、栽培することの容認は、日本農業の対外競争力の衰退につながるばかりか、秩序のない農業は、むしろ消費者に悪影響をもたらすものと思われる。一方で、国内の各県並びに千葉県において種子法に代わるものとして、主要農作物、種子の生産及び供給に関する条例の制定が進んでいることは、種苗法の改定に対し、一定程度の法律の補完をしようとしているものと思われる。本請願は、種苗法改正の取りやめを求めているものであり、 法改正が小規模農家に及ぼす影響をすべて否定できないものの、国内登録品種の権利を守ることで、種苗の海外流出を防止するための法整備は早急に進めるべきであり、種苗法改正を一概に取りやめとするには至らず、立山市議会の判断として請願を採択し、国に撤回を求めることに無理を感じるとの反対討論がありました。また、立山市議会として、本請願が求めている法改正の取りやめを要望しつつ、市内農家への影響を十分に考慮しながら、国において幅広く慎重審議を行う必要があるとの賛成討論がありました。採択の結果、採決の結果、付託を受けました請願第7号については、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定しました。以上、ご報告申し上げまして、建設経済委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。はい、14番鈴木章一議員ご登壇願います。
請願第7号ですが、種苗法改正の取りやめを求める請願について賛成の立場から申し上げます。今回の種苗法改正案は、さまざまな意見があることは承知しております。私は生きていく上では欠かせないのが食料供給の確保だと思います。自給率が今 36% に下がり、地球の温暖化が進み、安心して安全に供給できる仕組み作りが必要とされています。農業の課題も多く、担い手不足や高齢化が進んでいく中、情報提供も少なく、地方にもっと目を傾けていただきたいと私は思います。種苗法改正案は、国会で202回において、審議が予定されております。国内で育成された登録品種の権利を守ることで、海外流出防止を図ることで、農家が自主増殖をする、禁止する内容で、育成者が輸出国へ栽培地域を指定できるようにし、違反すれば罰金など、刑罰など科す規制され、登録品種の自家増殖ができなく、許諾にすることです。もともと、種苗の開発は国や自治体の仕事で、種苗は公共財産という考えが農家には強かった。ところが、2017年に制定された農業競争力強化支援法は、都道府県が持つ種苗の地味を多国籍企業、または民間事業者も含めて民間に提供するように求めています。また、都道府県に有料な米や麦、生産の普及の義務付けた主要生産物の出資法は2018年に廃止されました。ところが、2020年、今年なんですが、各県で18県では、出資法の復活が審議されています。千葉県でも特産品の安定供給を図る県条例提案が提出されております。これは注目し期待したいと思います。種苗法が改正されても登録されていない一般品種は自家増殖できるが、今のところは一般品種の 約 90% が自家増殖できます。しかし2017年には登録菌種が82種類あったのですが、2019年には387種にもなりました。約8000品種余りが改正後に登録品種が増える可能性が大であります。農家の負担も増えてくるのは懸念しております。今後は野菜を中心に在来種は減り続け、登録の品種が取って代わることも予測されます。種苗法のメリットは、登録品種ができれば権利が守られることは必要であります。また種苗法の改正リスクは、農家が常に種を買わなくてはいけない、種苗にかかるコストが増えることも予測されます。また改正されても登録されていない品種は自家増殖できるが、登録されていないと、また似ている品種もあるので、これは登録品種だと疑いをかけられる措置も行われるリスクもあります。したがって優良品種の海外流出防止であるならば、現行法の刑事告発することも今の種苗法では考えられます。海外での育種登録、商品登録すれば済むことでもあります。国においては、地域農業活性化という基本に立ち返り、安定した農作物を守り、食料確保の観点から種苗法改正を行うことなく、現行の種苗法をもっと検討していただき、議論を深めていただきたいと思います。それを念願し、賛成討論といたします。
以上で14番鈴木正一議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択しないであります。本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立少数であります。よって本請願は採択しないものと決しました。